世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、世界発信、旅人に聞こうこんにちは、りょうへいです。僕は また今まだ岐阜にいるんですけれど、今日のゲストですね、なんて呼んだらいい、今日は、
じゃあてっちゃんで、
てっちゃんで、どうもこんにちは、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
てっちゃんと僕が会ったのは、ネパールのカトマンズで、ちょうどチベットから抜けてきた時ですよね。その時の旅はどういう感じで、
大阪からフェリーで上海渡って、上海から北京行ったり、内モンゴル行ったり、新疆ウイグル自治区行ったりして、で成都行って、成都からチベット通ってネパールで、
ネパール行って、でそれで日本に帰る。
そう。
でも最初のプランは
陸路で行って、でそのインドまで回るはずだったけど、そのネパールでなんかちょっとすっきりした感じになったんで、そうそこでちょっと終えることにした。
すっきりしたっていうのは何が起こったんですか。
自分の行く方向が決まったっ。
じゃあちょっとその行く方向になった話とかもいろいろ聞きたいんですけど、それは具体的にどういう。
刀鍛冶か北海道で農業するかっていうことで、
刀鍛冶をネパールでひらめいたっていうのは何かあったんですか。
でも正直その出る前からその興味あったところで、刀はそんなに強くなかった、どっちかっていうと農業かなって思ってたけど、中国でまずそのインジシャーナイフっていうそのものを見て、でそれはそのなんだ刃こぼれしない頑丈性が売りみたい で今度はそのネパール行ったらくくりナイフっていう、で今度はその叩き切るみたいな、で今度重さでその切るみたいな、でその刃物がやっぱその今でも一般に根付いてるっていうのを見たら、じゃあ日本の刃物の良さってなんだろうなと思ったり、でこういう自分はコツコツやるのが好きかなって思って、でそれで、刀の方にちょっと行こうかなって思って、
でもなかなか刀鍛冶まで普通はあんまりこう僕もネパールとか行っててもくくりとかも実際見たりとかしてもそこまでっていうのはなんかこう自分の中でずっと前からこう、
そうだね、自分昔っていうかちっちゃい頃なんか知らないけどその小学校で見たビデオでお坊さんのビデオを見て、で坊主になるか仏師になるかその宮大工になるかって悩んで、中学卒業するときに自分はその正直言ってその宮大工か仏師になろうかと思って、親にそれ言ったらあんたバカじゃないって言われて常識がなさすぎるって言われて、でそれでちょっと正直言ってそれは諦めたんだけど、でもやっぱちっちゃい頃からそういう古いものとか歴史とかに興味があったん でそれがその素直になんだろう、刀とかは男としてちょっとかっこいいかなって思って武器じゃないけど、そんなところから最初始まってる。
で今ちょうど僕のこの岐阜なんですけど、そのてっちゃんが、この辺にその、なんかその刀鍛冶のところを回ったりとか、今そういうなんか修行先を探してる。
そうなの、
基本どういう感じなんですか、そういうよくわかんないけど、その刀鍛冶であったりとか、刃物を作るところのその要はでも自分でこう叩いて鍛えるっていうところ、どういう世界ですかそこは。
どういう世界、やっぱりその刀作るのにはその文化庁の許可が必要で、それが作刀許可って言って、で最低 その4年修行すると試験が受けられて、うん、さらに独立するにはその5年修行しなきゃいけないっていう、うん、一般には それだけでやっぱ勉強が足りないのプラス、うん、昔のお礼方法って言ってその、うん、勉強してくださってありがとう、勉強させていただいてありがとうございます で、うん、で結局やっぱり 7,8 年はその弟子入りしなきゃいけない、
あ弟子入りして、
うん、そういう世界、うん、
それでもやっぱこっから8年、でもそういうそこまでのこう決意が今結構しっかり固まってきてるって、はい、そう、でも今その農業と迷ってるっていう、
うん、まあ
なかなかその業界が難しい
ですね。そうそうそう、刀は完全に食えないっていう、うん、この前その千葉の刀鍛冶さんのとこに行って、うん、その最初はただ見学ってして行ったら、うん、途中から君が何しに来たか分かってるって言われてでえみたいな感じで行ったら、うん、待って弟子入りだろっつって、うん、正直ってあんたいくつだって言ってて、うん、自分が28歳だって言ったら、うん、正直年食いすぎだって、でも取らないことはない弟子として、うん、だけどこの世界食っていけない、うん、とにかく食っていけない、食っていけないって、うん、めっちゃ強調されて、うん、でその人は刀鍛冶の世界ではその、まあ、トップクラスの方の人なんだけど、うん、それでもその1年でそのなんだろう年収っていうかその最後に残るお金が40万でいいっていう、うん、これやばい世界だなって思ったりして、あ実際にな
るほど
カツカツで生活して
る、まあ、それでまあ農業もまあ関心があって、
そうそう、農業はやっぱり同じようにコツコツやっていく仕事だし、うん、自分もあんまり人となんか接するというかサービス業とかすごい苦手だったりするだからそういうなんか物作っていくとか、でもやっぱりどっかで人の役に立ちたいっていうのもあるし、うんうん、今その日本農業者がすごい高齢化してその後継ぎいないのが問題だし、うん、っていうのもあって、うん、農業も考えたりしてて、
うんうん、そうですか、うん、でもまあ刀と刃物とかでも、うん、やっぱネパールとかくくりとかでも、うんうんうん、やっぱすごく僕も見てかっこいいなって、僕も、うん、あのお土産で自分でキャンプで使うように1本買ったりとかしてるんですけど、
う
んうん、男子はちょっと憧れを、
そうそうそう、わかるわかる、うん、
でそこまででもそこまで定まるというか、うんうん、なかなか面白いなと思って、うん、まあそんな、なかなかでもやっぱ今のところうまくいかないけど、うんうん、まあでもトライして。
でこの前その千葉の刀鍛冶の人にその弟子したいっていう旨をお伝えようと思って電話したら、うん、ちょっと今うちは無理だって言われて、うん、キパシティ的な問題だろうけどその弟子とその作業場とかその、うん、なんだろう材料代多分師匠が出さなきゃいけないだろうし、ね、でそれででも他のとこは紹介できるって言われて、うん、でその紹介できるところをちょっと今度また勉強会とかその千葉でその、うん刀もあるんでその時行った時に相談しようと思って、うん、その刀鍛冶さんの自宅でやってるんで、うん、って感じかな。
そうなんですか。刀ってでも どうやってできるんですかあれ。
なんだろう、まずその材料がなんかその決まってその砂鉄から作る和鉄って言ってそのなんだろう、もののけ姫とかであるあのたたら、うん、あの風を食ってその砂鉄とその木炭で、うん、の低温で作るその鉄から作られるっていうので、うん、その例えばその和鉄とその今 その近代っていうかその洋鉄っていうのは全然性質が違って、うん、例えばその和鉄っていうのはその低温で作るからなんかリンとか硫黄っていうその不純物が入らないんでその錆びにくいっていうかその例えばその表面が錆びちゃってもその中まで浸透しないっていうか、うんうん、でそれに対してその西洋の新しいその製鉄方法で作られた鉄だと、うん、リンとか硫黄ってその高温でやるんだよ、うん、鉄鉱石と石炭なんで、うん、不純物が入るって、うん、で不純物入ると表面錆びたらそこを通して中まで錆びていっちゃうって、うん、それが まず結構違うっていう、うん、
でその要は燃やして、うん、その刀になる材料の鉄、うんをこう取り出してで、うん、その後どうなる、どうするんですか。
それをその材料をその硬い部分と柔らかい部分に分けたりする作業があって、うん、でその硬い部分っていうのはその日本刀の刃の部分外側になって、うん、で柔らかい部分は中になって、うん、要はその最後の方でそのコーティングっていうかなんだろうな、なんだろう、中の部分をその外の部分でその挟んで作るってサンドイッチ状になってて日本刀が、
はい、
でそうするとその要は外は切れてで中がそのバネになって、うん、その 折れない曲がらないよく切れるっていう、それを作れるっていう、うん、
それはもう日本刀ならでは、
そうそうそう、そ
ういう世界的に
日本刀、
日本刀のみ、
そうそうそう、あっていう形で、
やっぱなんかそうやって聞くとやっぱり日本刀って素晴らしいものだなっていう、でその後はやっぱこう研いだり、でも叩いたりとか、
あ、そうそう、うん、その叩くので、その何だろうな、その相乗になったりとか、何て言ったらいいんだろうな、自分もその説明するのが難しいけど、その何だろう、不純物をその、うん、出すっていうんで、うん、で叩くとその不純物がその剥がれていくっていうか、その、うん、でそのあとはその全体の炭素、うん、炭素が要はその鉄につくとそれが硬さの元になるん で、うん、でそれのなんかばらけ具合をその均一にするとか、うん、その量を調整したりするので叩いたりするっていうんで、
じゃあそういうのでやっぱりこうその不純物を出して純度を上げて、うん、そうそうそう、でこうよりその日本刀にふさわしい素材を、
そういうこと、そういうこと、
絞り出していくという、
そうそうそうそう、でそれを作り上げていって、さらにである程度そのできたら、今度はそのそれを日本刀の形にしていくっていうんで、うん、でそっからそのなんだろう、粗い研ぎをして、うん、でそっから実はその日本刀 のピカピカ光る研ぎっていうのはその専門の職業の人がいて、うん、でそっちにその渡すっていうん
で、うん、あ、じゃあもうそこか、そこまでがその刀鍛冶の仕
事、そうそうそう、だから実はその刀一本作るのには、うん、その刀鍛冶だけじゃなくて刀鍛冶研ぎ師、うん、であと刀とその鞘をくっつけるそのポイントになるその幅きっていうのを作る、その白金細工っていうのプラスその鞘師だから最低限4人いなきゃいけないで、さらにそれを漆塗りとか、そのよくテレビにあのなんだろう、ツバがついてたりするやつ、ああいうこしらえにするっていうと11人ぐらい要は人がいる、だからその刀鍛冶1人じゃ作れないっていう、
なるほど、そうそう、まあ、でもなかなか日本刀今需要っていうか、うん、まあ、まあ人切ったりすることないですね、今現代では
あっちゃいけないっていう、うん、まあ、
そうですよね、まあ、うん、単純にその芸術品というか美術品としてのみ、う
ん、それとあとなんか守り刀って言って、その子供が生まれた時にの刀をあの担当を一本作ったりして、その子を将来守るみたいなとか、あと嫁入り担当って言って、そのお嫁入りするときにやっぱ担当を作るって、そういうので作っていって、その依頼はあるみたいで、あとは完全に趣味の人っていう、あと居合やったりする人が欲しいとか、
あ、もうこの藁をバッと切ったりとか、
そうそうそう、あんまりだから今その需要がないから、刀だけで食べてる人っていうのは、その刀鍛冶今日本に300人ぐらいの資格持ってる人がいて、刀だけで食ってるのがその1割いるかいないかとか で他はその嫁さんに食わしてもらってるとか情けない話とか、その他 その包丁を作ったりナタ作ったりで、それで生計立ててるみたいな、
そうですね、うん、ネパールなんかのそのくくりなんかは結構そのネパールの農村行くと、こう本当に実用的に使ってる、本当にあのヤブを切り開いたりとか、家畜を解体したりとか、そういうので使いますけどね、まあくくりもちょっと特殊な、くくりってどんなナイフ、
くくりナイフはそのくくりナイフの特徴を聞いたら、その重さで叩き切るみたいな、日本みたいになんだろう、引き切るみたいな、そういうんじゃなくて、それ自体のなんか重さでなんかその骨ごと割ったりとか、そういうのがポイントと、
ちょっと曲がってますよね、
あ、そう、
それもそういうのが重さを
多分伝えるためだっていうか、
でもこうあえてその厳しい世界に
そうですね、うん、
でもやっぱりそれがやっぱ自分で作りたいという、
そう、やってみたいとっていうか、一番 その自分の目標がなんか自分の生きた証を残したいっていうのがあって、うん、で刀だったらその本当にいいものを作れてうまくいけば、うん、まあ、昔のも今残っているけど、その平安時代とか、うん、千年以上その自分の名前のついたものが残るっていうか、うん、だからこそ責任感もあるし、うん、逆にそういうのが自分の生きた証が残っていくっていうのもあるんで、うん、でいいかなっていうので、
そうでもなかなか 今のところはあっちこっち行って、
そう
まあ、まず最初にそこの修行する、
うんうん、場所を決めようって思ってて、
その要は就職先を探すっていう一周ですね、まあ、修行
就職活動、はい、
まあ、そのこう流派とかそういうのあるね、
やっぱりあるんで、それがそれが五家伝っていうのが有名で、う 例えばそのこの岐阜なんか美濃とか、うん、あとはその山城京都で、うん、あと大和奈良、うん、とあと備前有名な、うん、であとはその相州って相模か神奈川県のこの5つのスタイルがあって、うん、やっぱり有名なんだとそのやっぱり一番備前とか、うん、あとこの美濃、うん、あとその相模の相州っていうこれが特に有名で、う
んうん、それはやっぱりこう作り方が違って
くる。そうですね、うん、結構違って、うん、例えばその刃文っていうその刃の模様とかもいろいろ違ったりして、
うん、あそれはあの刃文はこう研ぐ時にできるもんじゃない、叩いてこう
あれはその焼き入れっていうその刃にその強度を持たせる時に硬くする時にその土置きっていうのをして、でその刃の分に分にその何だろう、炭と粘土とあとわら灰かな、わらを灰にしたものをその混ぜたのをそこの刃の部分にその塗って、でそれで焼き入れするとそれができるっていう。刃の部分を確か薄くするんだっけな、でその胸っていうかその日本刀のその何だろう上の部分っていうか刃じゃない方を厚く塗って、でその日本刀っていうのはその鉄自体がその急に冷えるとその一気に硬くなるっていうか、だからその刃の方を急に冷やすためにその薄く塗って、うん、でその切る方だから、で上の方はそのゆっくり冷やしたいからその厚く塗るっていう、それでその刃の模様が生まれるっていう、
その要するに強度を出すために、
そうそうそうそう、その
刃じゃない方はあの要は柔らかい感じで折れにくくするためにして、でそれでこうなんかいろんなものを塗って焼いた時にこの模様ができる。
そう
あの要はあの刃についてるこう並々が綺麗な、
そうそうそうそう、うん、泥を薄く塗るって形で、うん、そっちが一気に冷えるようにするっていう。あ、
なるほど、うん、結構それはあの自分で勉強して、
その焼き入れの瞬間がすごいなんか技術がいるとか、その入れる温度とかで、うん、だからその例えば1本の刀作ってくれって頼まれても10本ぐらいは用意して、うん、正直その焼き入れで一気にその熱いものを冷やすから、うん、そこで要はひびが入っちゃったり割れたりするのもあるって言って、うん、ですごいそこは神経使う。
うん、でもまだ
そう
まだあれですよね、 これから
そこまで、そうそうそうそうそう、
まあ、でもやっぱこうそこまでこうそういうのをやりたいっていうのがすごい、うんうん、その見つかるといいですよね、
うん、そうだね、うん、
そうですか。そのでもじゃあ旅で本当はインドに行こうと思ってたのが、うん、あのじゃあもうこの旅で何かこう探しに来てたっていうんですか、何かこう自分の中で、
うん、正直言ってその自分はそのそれより昔2010年に歩いてその青森から鹿児島まで行ったりして、うん、でそれも自分に正直自信がなかったから、うん、その自分大学生の就活の時に、うん、就活の担当者にっていうかその面接する人とかに、なんか君は若者らしさがないとかなんか自信が感じられないとか言われたんで、うん、ちょっとカチンと来て、うん、それからその、まあ、地元帰ってそのバイトしたりもやもやしてたんだけど、うん、やっぱりなんかちょっと悔しいなって思って、うん、自信が欲しいからなんかやり遂げたいと思って一つ、うん、でその歩きをやったりしたけど、うん、でもそれでもなんかまだもやもやしてたんで、うん、さらにハードなとこに突っ込んだらなんか道が開けるかと思って、うん、で一人でちょっと海外行こうと思って、うん、そういう感じだったっていう、
でも結構歩いて日本北海道もうちょっと行ったんですね、
北海道をスタートしたんだけど、うん、その全然練習してなかったん でそれで荷物もその全然考えてなくてすごい大量に突っ込んでたんで、うん、それで膝にちょっと不具合が来ちゃって靭帯炎症したりして、うん、あとはその北海道の熊にビビったとか、はい、別に出たわけじゃないんだけど、はい、その歩いてる横の藪からガサゴソガサゴソ音がして、うん、それはやっぱエゾシカだったりしたんだけど、うん、それプラスもうあ足怪我したっていうのが一番その致命的 で、うん、でそれで北海道 その途中飛ばしちゃったりして、うん、でそれで仕切り直してその北海道でその休んで怪我直してから青森の大間から鹿児島の佐多岬まで歩いたっていう、う
んうん、何ヶ月かかった
結局5ヶ月近くかかった
5ヶ月近くなんかでもその結構長い期間をずっと歩くの相当しんどい
です、ね、そうそうそうそう、
でもそこでなんか良かった体験とか自分に生きてきたことってなんか
良、うん、かったのは何だろう、あのたまたまその道の駅で知り合ったその京都の農家のおっちゃんに そこんち泊めてもらって、うん、でそのおっちゃんも要はなんだろう旅人だったというか、うん、なんかその道の駅だった時もアルプス縦走してきた帰りだとかで、
うん、
そのおっちゃんもその40年ぐらい前になんか自転車で日本縦断したりとかその台湾まで渡ったりしたとかでロードバイクで、
うん、
そのおっちゃんと会ったらなんかそのもうじゃあもう英語話せないのに60過ぎてからキリマンジャロ登り行ったとか
あ
その海外行ったりして、うん、度胸でどうにかなる男
あ
それ聞いたらあそんなもんかなって思ったりして
あ
度胸でどうにかなるんだら、
うん、
だからその歩きの旅で知り合った人関西の人すごい多くて、うん、でその関西の人とか英語喋れへんとかでも行くみたいな感じで、うん、だからこれでいいんだみたいな自分とかその最初はその完璧に喋れないといけないんじゃないかと思って
あ
どうにかなるって言われたらじゃあどうにかなるんじゃないと思う
ああなるほど
そういうのはすごいもらったかなっていうかやってみなきゃ分かんないみたいな
あじゃあもうそういうのを、うん、要は、まあ、海外のビビってたのは、
うんうん、そうそうそう
もうそれの旅を経て、まあ、自分自身がだんだん続いてきてそうそうそうまあそれできなくても行けば、
う
んうん実際なんとかなるんじゃないかなっていう
そうそうそうそうそう。それで、うん、結局その中国ネパールも行ったっていうか
あ、まあ、でも僕いきなりこう、うん、温州だけでも、うん、横断縦断する、うんうん、そこをビビっちゃいますけどねそこ行っちゃうのもすごいと思うんですけどね
それがその大学生の時に、うん、鹿児島旅行行ったら桜島で、
うんうん、
自転車で日本一周の帰りって人に会って、うん、あ自転車でできるんなら歩きでも行けるんじゃないっていつかやりたいなって思ったりしてでどっちかっていうとその自転車の人見てたら交通量が多いとかでめっちゃフラフラフラフラしてとか危ねんじゃねえとか思ったりしてでじゃあ歩きの方が安全じゃないとか時間かかるけどって思ってでそういうのであできるんだって思ってそういう人やっぱりなんだろうやってる人とかできてる人を見るとあこういうのってやっぱできるんだってその実際に会ってみると違うなってそれは実感した、
いやでもどんなところに泊まって
そう
食べ物とかも、
うん、
でも5ヶ月も歩いて旅してたら、うん、どう生活、
うん、なるべくやっぱりお金は抑えたかったけど、
うん、
もう旅でそのやっぱ日本縦断した人 の, その記録とかも調べたりして、
うん、
でそうしたらその大学在学中にやったとか人のホームページとかあったりして、
うん、
多分それが歩き旅には一番その参考になるホームページ、うん、歩き旅 .com っていうところ で,、うん、でなんか東京で小学校の先生やってるとか人で、うん、その人のを見て参考にしたら、うん、結構宿泊まってるとか で,、
うん、
で自分その人が愛読書だったアラン・ブースっていうイギリス人の人が1975年に、うん北海道の宗谷岬から鹿児島の佐多岬って最南端まで歩いたっていうのが、うん、でその本を自分も読んでみたら、
うん、
結構宿泊まってるんでそういう、うん、宿も面白いなと思ってなるべく宿泊まるようにしたんで、
うん、
お金は結構かかっちゃった
あ
でもあとはその道の駅で24時間空いてるところで寝たりしたりって、
うん、そういうの野宿して、うん、こういう宿とかでもいろんな旅人に会ったりとかして、うんうん、でいろんな人にこうそういうアドバイスを受けたりして、うんうんそうですね、一人で果敢に行くっていうのもやっぱ自分のためになるけど、うんうんうんまあ、いろんな人に出会ってこうアドバイスというかこう自分のためになることを得ることって結構あります
よね、うん、
じゃあ結構その旅、
うん、
頑張りましたね
いやそうです
ね相当自信ついたんじゃないですかその面接の面接官
とか、うん、ああそれに対しては、うん、っていうかでもなんだろうその自分の中ではやっぱり最終的にその北海道途中で中途半端にしちゃったっていうことと、うんまあ、もっとそのハードにも行けたのかなと思って
あ、
まあ、確かその宿をその目的にしたのもあったんだけどでも、あ、でももっと野宿でもそのテントとか持ってでも行けたのかなって思って、
うん、
ここがちょっと心残りっていうか
なるほど、うん、でそこからやっぱこう海外に行って、
うんうん、
そう、そうで中国でチベットを抜けて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
でネパールに、
うん、
僕が出会ったのがネパールのカトマンで、
うんうん、
あのこの今収録今日してるんですけど、まあ、その前は多分もう配信されてるんですけどシンジ君って
あ、うん、
あの一緒のパーティーじゃなくて一個前のパーティー、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
あの時は道が閉ざされちゃった
みたいな、そうそうそう崖崩れで道が閉じてて、
うんうん、
でもそれをなんか渡る時がその中国のその人民解放軍だかなんかの人が、
うんうん、
1日でどうに1日じゃないな なんか何度かそのショベルカーかなんかで片付けたけど、片付けたら片付けた上からまたその流れてきたとかで3日間だからそのくらい足止め食らって、
うん、でそれでまあ追いついちゃったみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、そんな感じで、
あでもあそこですよね、そのチベットから、国境を越えてネパールに入るところで、うん、結構大変だったんです
ね、うん、だからその行ったらその車が要は通れないってことで途中で降ろされてほとんど歩きになって、うん、だからまあ歩きは慣れてたけど
相当得意な方
だよね歩いてなかったんで、うん、もうすごい疲れちゃって、うん、あんまりこういう話は言うのはあれかもしれないけど、うん、その一緒にその同じパーティーだった女の子2人が東京で社会人やってる人からとか で、うん、で最初のチベットで歩けないみたいな感じ気づいたら後ろもう300メートル過ぎてるみたいな感じ でガイドさんも、うん、ちょっと遅すぎねみたいな感じで、うん、してて、うん、だからそういうので男2人女2人 そのパーティーだったけど、うん、もう1人の人とはある程度気があったりしたけど、うん、そことなんかちょっと距離感があって難しいとこもあったな。
まあでも結構でもそういうのはありますね、こう一緒に行くメンバーでこ
う
だいぶ変わって
きた、相性とか面白いみたいな、うん、
なんか髪の毛切ったみたいなその時なんか僕会った時はもう丸坊主で、うんうん、今ももう丸坊主なんだけど、てっちゃんは、うん、なんで髪の毛そこで、
まあこれは多分初めてこの理由は言うけど実はそのなんだろう、チベット その最後の街で止められてた時に、うん、そのみんなでその UNO やってたりして、うん、で自分そのどっちかっていうとすごい人見知りでその輪に入れなくって、うん、ちょっと入りたいけど なんか度胸がねえみたいな感じ でその多分髪切るとこあるだろうみたいな感じ でもその大学生の時にもちょっと坊主にしてたりして、うん、あちょっと坊主にしたらこう入る勇気出るんじゃねえみたいな感じ実はそれで坊主しに行ったって、で帰ってきたら、うん、UNO終わりみたいなあれみたいなちょっと俺入ろうとしたんだけどみたいな、うんそんなんで坊主にしたって、
あでも結構坊主にしたらこうみんなこう
そう何かネタになったというかそれからその人たちに、うん、なぜかその坊さんに見えるんだと思って、うん、ラマさん呼ばれるようになっちゃって結局そのニックネームでしばらく通して
ずっとカトマンズでも ラマさんって呼ばれてましたね。
そうそうそうそう、こんな感じで、うん、
いや本当に僕のイメージで本当に変わってる人だなと思って、いやいや、うん、こういうので結構、まあ、自分の中で葛藤して、
そうそうそう、
でもなんか僕カドマンズで会った時は、うん、もう結構なんかこう心開いてるような感じであって、あなんか人見知りっていう感じも全然なくて、僕は結構仲良くやってたけど、うんうん、そういうことがあったんですね。
そういうことがあった
そうですか。
実は坊主の原因はウノだった
と。あウノで、そう、シンジ君とか来てびっくりするね。
そうそう
そうそうか、
ウノ帰りたかった。
ウノ帰りたじゃあその今回の旅で、まあ、あでも結構前ですね、もう旅としては、うん、で今はそういう感じで、
そう
で今てっちゃんは、うん、さっきちょっと話してたんですけど、うん、神道の関係の大学、
そうだ、国学院大学っていうその日本でその神主の資格が取れる大学の、うん、その2つあるうちの1つっていう、うん、でもう1つは伊勢の工学館大学っていうところ、うん、とこ行ってて、うん、でその大学時代はその古いものが好きなんで考古学やったりしたんだけど、うん、でも実際やってみたらなんか思ってたのと全然違って、うん、すごい難しかったっていう、うん、ちょっと歴史が好きなぐらいで来ちゃいけなかった、うん、そこで知り合った人とかがゼミで知り合った人が、うん、ちょっと自分に聞いてきたのが、あれ中学の時って貝塚とか古墳行って埴輪のかけらとか土器のかけら拾ってたよねって言われてえみたいなんです、うん、いや拾ってなかった、え考古学に興味あるのに行ってなかったみたいな感じで、やべえ興味の違いこんだけあるんだってすごいびっくりした。
まあなるほど、まあなんかでも変わってますよね、そこまで、うん、
考古学も食っていけないけど、
なんかでもそういう古美術みたいな、
う
ん、
そうそう歴史とか
古董品とかも、
そうそうそうそう、
古銭、あれその話やめとくやめよっか、
いやいいですけど
それどこで買ったの？
あの新疆ウイグル自治区の自治区ウルムチ、
ウルムチで要は古銭って昔の、
そうです、
はい、硬貨コインを買って、
唐の時代の、うん、なんか西遊記に出てくる国かな、唐小国って国の、うん、なんか漢民族がそのウイグルの方に作った国とかで、うん、その唐の時代 で、うん、でそこがすごい短い間だったけどそのあって、ね、その国のお金で、うん、ガオチャンチーリーっていう、うん、日本語だとその交渉吉備線っていうやつで、うん、それがほとんど今博物館に入ってるだけで、うん、でその自分その古戦に興味ある人に教えられたのが、うん、でそれの偽物の出所に関してちょっといろいろ見てきてくれないかって、うん、そのどういう風に回ってるのかみたいな、うん、でそれで行ったら、うん、自分本気で本物探しちゃって偽物しかほとんどないっていうのに、うん、でそれで、まあ、あるそのいろいろな古戦屋ばっかり、うん、骨董屋ばっかり巡って、うん、古戦見まくって、うん、でその一軒のそのウルムチの骨董屋で見つけちゃってでもそれが1000元っていう、要は12万円か、うん、その時の、ね、うん、で嘘だろみたいな感じになって、うん、でもそのちゃんとした本物だったら、うん、もし取引されたら 5,60 万するっていう、う
ん、もうそんな値段で絶対買えないっていう値段のもので、うん、
でしかもそれは実はその重さとか測ってもらってその本物の重さより 4g 軽くて、うん、でそれもいやその割れちゃったのをそのパテで繋いだから軽いんだとか、ね、うん、でそれがその偽物だと自分その思ったん で、うんうん、でその親父にこれ偽物じゃんみたいな、軽いじゃんみたいに言ったら、うん、待て待て待てって言って、うん、でそしたらその奥の金庫の方に、うん、開け始めて、うん、でそこから本当の本物が出てきて、うん、その本物は 13g ある銅線 で、うん、でその本物の方は本当に 13g 前後あって、うん、でこれはいくらかって聞いたら4万元だって言われて、うん、要は50万近い、
う
ん、
そうまあもうその通りの値段、
そうそうそう、うん、だから、まあ、本物なんだなって思ったのと、うん、話をちょっとしていいのか分かんないけど、うん、おっちゃんの話からしてこれ洞窟なんだなっていう、そういう話、
まあそういうところから入っていけないところで盗んできて、
そうそうそうそう、
遺跡とかそういうところで盗んできたものを売ってるっていう、
そう、なんとかこういう
要は掘るようなものを掘るような仕草をしてて、まあ、言葉はあんまり通じなかったっていうの
は、だけど聞いて、うん、ああそういうもんだなって思って、でそっちは本物だったんだけど、うん、おっちゃんはその割れた方も本物だって、でも、うん、割れちゃったから安いんだって言って、でそっからおっちゃんとめっちゃ値切り交渉をして、うん、30分ぐらいかけて3万円値切って9万円にして、うん、もうおっちゃんもそれ以上もう負けられねえって感じになって、うん、これ以上押しても自分も無理だと思って、うん、そのもう一番高いその多分旅行での買い物だけど、もうこれギャンブルだと思って、うん、旅の思い出として買おうと思って9万円の古銭を買ってしまったという。
ああでそれ結局、うん、あの日本持って帰ってきて、
うん、
それを大事に持ってるんですけど、
うんうん、今持ってる、うん、で詳しい人に見せたら、うん、ちょっと微妙な反応をされたというか、本物か本物じゃないかちょっと微妙な
判断しかねるみたいな、うん、で本物の可能性も結構あって、まあ、それが要は直してある、まあ
うん、そうそうそう、
それでも1枚
1枚
硬貨1枚で9万、うん、
9万
すごい世界ですね。そうまあ、でもそれ結構本物だったら本当に50万、うん、60万、うん、
いやでも本物でもその割れちゃってるから多分それが妥当な値段なのかな。
ああじゃあまあ結構海外で安く掘り出し物を見つけてきたというよりも、まあ、そこでしかないものをまあ妥当な値段で買ってきたっていう、
でも多分その古銭マニアからしたらもう垂涎のものっていうか、うんうん、今確かその確認されてる枚数が20枚ないコインだとか で、うん、でその全部今確認されてるのは博物館に入ってる、
うん、
個人で持ってるのは多分一人いるかどうかぐらいな、
あ
そんなものだと
か、そのおっちゃんも含めて、
そうそうおっちゃんは5枚持ってた本物を、
ああ
だから3万円分出すの金庫入ってる、多分その5枚だけでも250万円分くらい、う
ん、ああすごい、でもそれ中国のその辺だったら、うん、それ結構な大金持ちになりますよね。そうそうそう、
だからそれを自分以外にもその金庫のその古銭見てた人がいて、うんうん、その人もなんか見てうなずいただけでやっぱ買ってなくて、だから多分ある程度詳しいっていうか、多分自分もその偽物じゃないかって重さが違って突っ込んだから見せてもらえたみたいな、うん、
あなるほど、
あるのかな、ある程度好きな人だったら買うかもしれないから見せるみたいな、
あなるほど
そうそうそう、
でもなんか本当に話聞いてるとなんかその、うん、就職活動で失敗して、うん、 なんか自分に自信がないとかって言われてたのがもう程遠い、なんかこうなんか自分の世界をこう確立しててでそれに向かってこうちゃんと進んでるっていうのはもうすごく、まあ、歩き旅が効いてるのか、なんかこう屈辱とかそういうの
一番やっぱり人との出会いかなって思って、旅で、
うん、
歩きの旅で会った人からも、まあ、そのいろんな影響を受けて、うん、今でもやっぱつながりある人も結構多いし、
うん、
で本当になんかすごい人ばっかりに会ったっていうか、
あんまこういうの初めてなんですけど、うん、聞いてるリスナーの、うん、例えば昔のてっちゃんみたいな、うん、自分に自信がなくて、うん、こう旅も出たいけどっていう、うん、こう若者たちとか、うん、まあ僕らの同世代でもなんかこう、うん、くすぶってる人たちにちょっとメッセージをいただいていいですか。
なんだろう、やってみたら意外にできるみたいな飛び込んじゃうことがまずいいのかな、うん、でそれで失敗したらそこからやっぱり直していけばいいだろうし、
うん、
でやっぱりいいのはその同じようなことしてる人とか、うん、同じようなっていうかその旅してる人とかで最初はやっぱりそのアドバイスも大事だろうと思うし、
うん、
でそういうところから、まあ、自分なりにその挑戦していくっていうかその、うんうん、まあ、ある程度学んでというか、
うん、
でそれでやっぱ最後は結局自分で進むか進まないかだし、
うん、
で最後の一押しっていうのは何だろうな、自分でそのやっぱこう行くしかないっていう、
うん、
でその旅するとやっぱり一番良かったのはその出会い、
うん、
それが一番の財産っていうか、うん、これ知り合った人とのそのつながりもそうだし、その知り合った人から教えてもらったことっていうか、その人の生き様とか、
うん、
でそれであこんな生き方もあるんだなとか、
うん、
あこうやったらできるんじゃないかなとか、うん、自分でもできるんじゃないかみたいな、そういう自信をもらえたっていう、そういうのがあります。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
いや今日はなんかこう結構専門的な知識でもあるし、なんかこう、うん、本当に僕もなんか同じような、僕も就職活動うまくいかなかったりとかして、うん、なんかそういうこうモヤモヤした時とかもあったりとかし、うん、なんかすごく共感もできるし、うん、まあ、なんかでも今日はありがたい話をいっぱい聞いて、うん、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
じゃあ今日うちに泊まってってゆっくり、
はい、ありがとうございます
今日は名古屋行って、
そう、
徳川
美術館でその備前刀って岡山 その刀をすごい特集してたのがあって、うん、それを見に行ったっていうので、うん、
でそれで明日はまた
明日はちょっと京都に行ってその工房さんっていうその工房大師 の、
うん、
あのちょっと位置みたいなその陶磁でやってるっていうんで、ね、うん、それをちょっと見に行こうかなと思って、うん、あとその京都の国立博物館行って、
うん、
もしその面白い日本刀とか見られたらいいかなって思って、うん、な感じです。
なんかでも刀とかなんかいろいろあって、うん、なんか用刀なんかこう
の
なん
かの村正とか
なんかこうよくは引き継いで、
うんうん、
そういうのって実際本当にある、うん、
村正はそう言われてるけど、うん、なんかそのいろいろ自分でその勉強したことだけだけど、
うん、
要はその村正っていうのはやっぱりそのもともとその伊勢の要は三重県 の、 その桑名ってとこの出身で、うん、そこの刀鍛冶さん で、うん、でだその戦国時代はその一つのブランドだったっていう村正っていう、うん、だからその尾張とかそのこの今の名古屋とかその、うん、愛知この辺ではその、
うん、
結構みんな持ってたとか、ね、うん、だからそのみんな持ってたらその例えばその徳川家康 の、 その、うん、その先祖がそれで切りつけられたから不吉だとか、うん、その家臣からその村正の刀をその、うん、なんか献上されるとかだから、うん、その預かった時にその、うん、指切ったみたいな、だからその元からその一大ブランドとしてそのある程度みんなが持ってたからそういうのも多いみたいな、
あ、
な後の江戸時代の講談の話でそれが結構強く脚色されたみたいな
とか、ね、いやまあ結局はもう出回ってる数が多いからそういう話が 出たっていう、
みんな結構持ってたから結局それでなんか話に出てくることも多いっていうか、そのもちろん怪我することも多いじゃないけど、みんな持ってたからみたいな、そのブランドとして欲しがったからみたいな。
なるほど。
もあるみたいな。
じゃあまたこれまだ京都行って地元に帰って、地元は
群馬の前橋で、
まあその働いて、今アルバイトなんかして、
バイトして
合間を見てこういろんなとこ行って、そうそうそう、刀見て、
そんな感じ
で、結構じゃあ今結構充実してるじゃないですか。
今がなんか進む時っていうか、ちょうど
前進して、
今年のその6月までに行く方向を決めようって思ったの、上半期っていうのがあったんで、だからここでもう突き進むしかないっていうのを自分に決めてたん で、
はい、
で刀に行くっていう一応一応っていうのもあんま良くないけど、
頑張って、これからもなんか僕は、
う
ん、
いやいやいや、じゃあ、ありがとうございます。
いいよ。
じゃあ、
はい、ありがとう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。